恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
皆さんと見てまいりました伝道の書のシリーズもいよいよ終わりに近づいてきました。この書は今から3000年も前に書かれましたが、その内容は今を生きる私たちに新鮮な知恵と指針に満ちておりました。そして今日の御言葉も私たちの実生活にとって益となる知恵に満ちた言葉です。今日は伝道の書11章1節から4節を見ていきたいと思います。あなたのパンを水の上に投げよ、多くの日の後あなたはそれを得るからである。あなたは一つの分を7つまたは8つに分けよ、あなたはどんな災いが地に起こるかを知らないからだ。雲がもし雨で満ちるならば地にそれを注ぐ、また木がもし南か北に倒れるならばその木は倒れたところに横たわる。風を警戒する者は種をまかない、雲を観測する者は刈ることをしない。ここからまず最初に蛇のように賢くということをお話したいと思います。日本語の聖書はこの一節を、あなたのパンを水の上に投げよ、多くの日の後あなたはそれを得るからであると書いています。あなたのパンを水の上に投げよと読みますと、私のイメージとして大きな鯉が泳ぐ池があって、そこにこのパンをちぎってですね投げている自分の姿というものを想像します。そのパンを投げますと大きな口を開けた鯉が寄ってきてパクパクとそれを食べるのです。しかしながら続く多くの日の後あなたはそれを得るからであるという言葉について考えますと、この鯉が育ち大きくなったその鯉を料理して食べることぐらいしか思い浮かびません。当時のイスラエルの人たちの食生活を考えますなら、これは無理のある解釈となります。そこでこの箇所を英語の聖書で読みましたら、何を意味するのかが分かったのです。英語の聖書にはこのように記されています。 Ship your grain across the sea. After many days you may receive a return. すなわちこの言葉は、パンを水の上に投げなさいというよりも、あなたの穀物を船に乗せて出荷させなさい、多くの日を経てあなたは見返りを得るであろうということだったのです。諸外国と貿易を盛んにしていたソロモンらしい言葉です。続く2節の彼の言葉に私たちはさらに驚きます。あなたは一つの分を7つまたは8つに分けよ、あなたはどんな災いが地に起こるかを知らないからだ。英語を見ますとさらによくわかります。 Invest in seven ventures. Yes, in eight you do not know what disasters may come upon the land. 7つもしくは8つの事業に投資せよ、あなたはどんな災いがその地に起きるか知らないからだ。ベンチャーとは今日ベンチャー企業と言われますように、新しいビジネスモデルで成長している企業を意味します。そのようなところに投資する場合には、投資先を一つにするのではなくて7つか8つに分散させなさいとここには記されているのです。なぜならその投資の前途はわからないからです。エチオピアとだけ貿易をしてそこに投資しているなら、 エチオピアに飢饉が来て見合った収益を得ることができないばかりか、投資したものを全て失うかもしれない。だから他の国地域にも投資しておきなさいということです。このソロモンの時代から3000年を経た今日、私たちは地球規模での自然災害を経験しています。最近もトンガで噴火があり、これが原因で数年後に冷夏となり、作物の収穫が落ち込むかもしれないと言われています。地震や台風やトルネードが頻発し、家が倒壊し、洪水による全てのものが流されてしまうということがたびたび起こります。グローバルな世界では、製品の生産が一つところに集中していたために、これらの災害によりその場所が被害を受けると、そこから破門してその製品の製造ができなくなってしまうということが起きています。まさしく投資は分散するということ、それは多くの企業にとって課題となっています。今から3000年も前にこのように現在世界が直面している問題に対して指針が示されていたということに私たちは驚きます。このような極めて現実的なソロモンの慎重さと先見性を知るときに、私たちはイエス・キリストが十二弟子をこの世に使わすときに言われた言葉を思い起こします。私があなた方を使わすのは羊を狼の中に送るようなものである。だから蛇のように賢く、鳩のように素直であれ。この世に弟子たちが出ていくことは羊が狼の中に送られるようなものなのだと、何とも恐ろしいことをイエス様は言われました。狼とは言うまでもなく、獰猛な肉食獣で羊に襲いかかる動物です。時々私たちはコンクリートジャングルとか、外に出れば7人の敵というような言葉を使います。ジャングルとはまさしく弱肉強食がなされているような厳しい場所であり、私たちが生きる世界はまさしくコンクリートで囲まれた厳しい世界なのだということです。また七人の敵とは、今でこそ私たちは刀を刺して暮らしてはおりませんが、まさしく隙があれば後ろから切りつけてくるような多くの敵に私たちは取り囲まれているということであります。甘い言葉、巧みな言葉を持って私たちを騙そうとする人々や、強盗のように私たちに襲いかかって大切なものや命をさえ奪っていく者たちがいます。そのようなところに無防備なあなたたちを送り込むのだとイエス様は言いました。すなわちそのままそこに入っていったら、あなたたちは瞬く間に襲われてしまうのだよということです。このような世界に暮らす私たちに、イエス様は蛇のように賢く生きるのだというのです。蛇のようにと言われても、蛇とはどんなに賢いものなのか私たちにはわからない。そもそも私たちは蛇の生態を詳しくは知りません。そんな私たちにとって蛇と言いますときに、まず思い起こされるのは、あの創世記に記されているエデンの園にいたあの蛇です。あの蛇の言葉によってエヴァは巧みに騙され、アダムともども禁じられている実を食べてしまいました。創世記の3章1節に書かれている通りです。さて主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。このところで使われております狡猾なという言葉は、ヘブル語ではアルームと言われる言葉で、ずるいとか悪賢いという意味があるのですが、そのような悪い意味だけに用いられる言葉ではなくて、利口な、分別のある、 賢い、慎重な、鋭い、洞察力のあるという意味もそこにはあります。イエス様が蛇のように賢くと蛇という生き物を使われた時に、この創世記のことを念頭に入れておられたのでしょう。すなわちその意味は、しっかりと分別を持ち、洞察力を持ち、慎重にという意味でしょう。エヴァを騙した蛇は明らかに悪賢さを持っていました。しっかりと男と女というジェンダーを見極め、アダムではなくエヴァに巧妙な言葉で近づき、絶妙な誘導尋問のような方法で彼らに禁断の実を食べさせたのです。同じようにこのような手口で私たちに忍び寄るものが私たちの世界にはいくらでもあります。そのような世界に今私たちは生きているのだという自覚と、その世界で私たちも蛇のような冷静な洞察力と慎重さと共に生きるということです。そのことを続く伝道の書は具体的にこう記しています。雲がもし雨で満ちるならば、地にそれを注ぐ、また木がもし南か北に倒れるならば、その木は倒れたところに横たわる。風を警戒する者は種をまかない。雲を観測する者は刈ることをしない。ソロモンは雲や風、そして雲の動きというものを慎重に見極める洞察力の必要性をここに訴えます。それはすなわち、私たちがこの世界の状況、この国の状況を蛇のように賢く見極めることです。私たちの家庭の状況、仕事の状況、そしてこれからの教会の状況、それらに対する洞察力と慎重さを意味します。そしてそれに対して、自分は、家族は、教会は、会社は、国は何をすべきなのかということを決断、また実行していくのです。そしてこのことがなされるために、もう一つ必要なことがあります。それは、鳩のように謙遜にということです。私はこれまで蛇のように賢くとお話しました。しかしここからはその対極についてお話しします。すなわち、鳩のように素直にということです。このことについて伝道の書11章の続きにはこのように記されています。あなたは身ごもった女の胎の中でどうして霊が骨に入るかを知らない。そのようにあなたはすべてのことをなされる神の技を知らない。朝のうちに種をまけ、夕まで手を休めてはならない。実るのはこれであるか、あれであるか、あるいは二つともに良いのであるか、あなたは知らないからである。誰も女性の胎の中でどのようにして私たちが形作られるのかを知りません。このことは、神は私たちの理解を超えて働かれるお方であるということであり、私たちは鳩のような素直さを持ってそのことを受け止めなければならないということです。ここで言う素直さは、謙遜ということもできるでしょう。ここには、朝のうちに種をまけとあります。そしてその手を夕まで休めるなというのです。日が暮れるまで全力でそのことに当たれというのです。私たちがまいたものから どのような収穫を得ることができるかを私たちは知らないからです。このことはイエス様ご自身もマルコの4章26から28節で言っています。神の国はある人が地に種をまくようなものである。夜昼寝起きしている間に種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのかその人は知らない。地はおのずから実を結ばせるもので、初めに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。私たちがわからない、知らないところで私たちの神様は働き続けています。まさしくコリント第一の手紙3章6節から8節が言ってる通りです。私は植え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神である。だから植えるものも水を注ぐものも共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。植えるものと水を注ぐものとは一つであって、それぞれの働きに応じて報酬を得るであろう。私自身大いに反省するところがあるのですが、自分のこの頭の中だけで考えますと、そこから何も先に進まないことがあります。しかし信仰の世界はそうではありません。私たちには見えない、知り得ない方法で女性の胎に子が宿るということを、謙遜に私たちは覚えなければなりません。種をまくことがまでが私たちのできることであり、一度大地にまかれ、その上に土が盛られた種から芽が出て収穫に至るのは、すべて神の業であるということを謙遜に受け止めなければなりません。私たちは自分ができる最善をなすべきです。朝から種をまき、一生懸命に自分がなすべきこと、自分がすべきことに力を注ぐ。そしてそのとこのところには、その私たちの働きは言うまでと書かれています。言うが来たら、あとは神に委ね、そして休むのです。牧師になって26年となります。あっという間でした。年月を経ることによって学ぶことが数多くあります。そしてまさしくこの御言葉は真実だと思います。すなわちこと人がクリスチャンになるということに関して、ことごとく自分の思いは及ばないということを数多く経験してきました。すなわちこの人はクリスチャンになるのではないかとか、この人は立派に成長していくのではないかと、私なりにここで考えたことはならず、かえって正直この人がクリスチャンになることはないだろうとか、不信仰ですね、牧師でもこんなこと考えるんですね、実際この人がクリスチャンになっても大丈夫だろうかという人たちがクリスチャンとなり、しっかりと信仰生活を歩んでいるんです。このようなことが一度や二度ではなくて、たびたび 経験してきたものですから、ここ数年私はそのような自分の考えを捨てるようにしました。このようなことは予測が全く不可能であり、考えても無駄だからです。すなわちそれはどういうことかと言いますと、私たちが見えないところで神様がその方たちにいろいろな方法を持って確かに働かれているということです。ですからまさしくパウロがここで書いて、このコリント書で言っていますことに、私は 100% 同意するのです。すなわち私ができることは植えること、そして水を注ぐこと、成長させてくださるのは神であり、植えるものも注ぐものも取るに足りないということ。自分の頭の中で小さく物事をまとめることなく、神様に大いに期待して、パウロがテモテ書に書いていることを忠実にし続けていくのです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め戒め進めなさい。今日も明日も大胆に御言葉をここにもあそこにも思いがけないところにも巻き続けておくこと、それこそが私たちのなすべきことです。コロナになり2年が経とうとしておりますけれども、この間に私たちのミニストリーは制限されました。長い間オンラインの礼拝を捧げてきました。そして今日も礼拝をオンラインで放映しています。この間に私たちは世界中の数万人もの方たちに福音の種をまき続けることができました。この種に命を与え成長させてくださるのは私たちではなく神様です。この種がどこかで芽を出すことを信じています。今日は蛇のように賢く、鳩のように素直にということをお話ししてきました。新しい一年、羊を狼の中に送り出すようなこの世界に生きる者として、私たちは蛇のような賢さ、そして鳩のような謙虚さを持って、地に足をつけて暮らしていきましょう。この賢さ、そして謙虚さがいかなるものであるかは、すべて聖書に書かれています。これからもそこから共に学び、そしてそれに行きましょう。思いがけない時に、思いがけない方法で今も働いてくださっている神様がいらっしゃることを謙虚に受け止め、認め、しかるべき時には信仰を持って大胆に一歩を踏み出してまいりましょう。主の働きは私たちの考えをはるかに凌駕しているのですから。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。 ご質問にはメールでお答えいたします。